だから彼は、まあ一説ですか、幸いなことよ。その背きを許され、罪を負われた人は幸いなことよ。主が、咎をお認めにならない人、心に欺きのない、その人は、ということができたのであります。ダビデは、詩編105編の中で、次のように、告白しています。主に感謝して、皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え。主に褒め歌を歌え。そのすべての苦しい御業に思いを潜むよ。主の聖なる名を誇りとせよ。主を慕い求む者の御子の心を喜ばせよ。主とその御力を尋ね求めよ。絶えず御顔を慕い求めよ。主が行われた苦しい御業を思い起こせ。その奇跡と御口の裁きととあります。ダビデは、なぜ主が自分の罪を許してくださったという確信を持つことができたのでありましょうか。ダビデは、神の御言葉に耳を傾け、それを自分のものとしたからです。愛する皆さん、御言葉に耳を傾けること、御言葉を自分のものにすることは一番大切なんですよ。ダビデは主の御言葉に耳を傾けたんです。サムエル記中二章の中三節に次のように書いてあります。まあ、ナタンは彼に、主の命令によって次のように言いました。主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった。姦淫と殺人という罪は非常に大きい罪でありました。本当にこんな大きな罪を神が許したという言葉は真理なのでしょうか。ダビデはこの御言葉を疑わずに信じたのです。ですから彼は喜びと平安と確信を持つことができたのです。神によって義とされるものはどのようなものでしょうか。それはダビデのような人間です。ダビデは神の御言葉に手と手首より頼みました。ですから神は彼の罪を見過ごしてくださったんです。ダビデは、あなたは私の罪の咎めを許されましたと歓喜の声を上げることができ、主の皆を褒めたたえることができたんです。ローマ書4章に戻りまして、24節ですね。まあ、彼の義とみなされたと書いてあるのは、ただ彼のためだけでなく、また私たちのためです。私たちは今までアブラハムについて、またダビデについて考えたんですけれども、今度は自分のことについて考えたいと思うんですね。私たち自身は一体どうなのかという問いを考えてみましょう。ローマ書3章24節に、ただ神の恵みにより、キリストイエスによる贖いのゆえに、値なしに義と認められるのですとあります。この言葉は、私たちの罪が許されるために、主イエス様が死んでくださった事実を明らかにしています。そして4章の25節に、主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるために蘇られたからですとあります。この御言葉は、私たちが義と認められるために主イエス様は蘇られたと言っております。アブラハムとダビデは主の御言葉を信じました。ですから彼らは罪を許され、 義と認めかかったのです。御言葉は私たちの罪と債務がすべて支払われていると言っております。私たちはこの事実を信じるのでしょうか、それとも信じないのでしょうか。私たちは御言葉を信じるか、それとも目に見えるものを見るかのどちらかです。多くの人々は救いの喜びと救いの確信を持ちたいと願っています。しかし彼らは良い生活をすることによって、あるいは良い行いをすることによって義とされようと一生懸命努力するんです。またある人々は自分が救われているという感じを持とうとしています。24節、私たちのためです。すなわち私たちの主イエスを死者の中から蘇らせた方を信じる。私たちもその信仰を義とみなされるのですと書いてあります。アブラハムとダビデが義とみなされたと書いてあるのは私たちのためでもあり、彼らが一つの良い模範を示したと言えるわけです。主なる神はイエス・キリストにおいて完全なる救いを成就してくださいました。救いはもはや備えられており、私たちはただそれを受け取ればよいのです。大切なことは御言葉に対して私たちがいかなる態度を取るかということです。私たちは目に見えるもの、例えば良い行いとか罪などというものを見ているのでありましょうか。あなたが御言葉を信じより頼むならば、神が約束なさったこと、すなわち罪の許しと主の義を自分のものとすることができます。信ずるものは持つ、なぜならば与えられるからです。アブラハムとダビデは主の御言葉を全く真理として受け取りました。これこそ彼らが義とされたことの理由であります。私はあなたの罪を見過ごしたという神の御言葉に対してあなたはいかなる態度を取るのでしょうか。アブラハムとダビデは神の御言葉を信じたゆえに義とされました。あなたも主の御言葉を信じたいと思いませんか。神によって義とされるものはいかなるものでしょうか。アブラハムのように御言葉を決して疑わないものです。ダビデのように御言葉に徹頭徹尾より頼むものですけれども、あなたは一体どうなのでしょうか。
神の手に イエスに来よう。